私の恵みは尽きないと主はおっしゃいます。あなたはさらに大胆に私に求め、さらに大胆に私から受けていきなさいとおっしゃいます。私は恵みを持ってあなた方に豊かに臨み、豊かに支えます。しかし信仰を通してあなた方はそれを受けていきます。大胆に求めなさい。あなた方はそれにふさわしいからではありません。あなた方はどれほどふさわしくなくても、あなた方が十字架のもとに刻まずき、そして私に求めるとき、私はあなた方を豊かに祝福し、豊かに帰りていこうとしようございます。愛する声を恐れることなく、私の恵みの台に出てきて、あなたは豊かに受けなさい。私はこの年、私の勝利を信じる者のうちに豊かに与えていこう。あなた方は私の恵みによって強くなり、私の勝利を見ていきなさいと主はおっしゃいます。
この信仰を用いた勝利、信仰を用いた問題解決を、この方はこの1年間豊かに受けていくようになる投資を得ます。今日のこの龍兄弟の証は一つの印であり、このような信仰を用いた勝利が、このあなた方の人生の中に、あなた方の人生の中に豊かに表されてくる投資は言われます。この方は信仰をさらに豊かに用いていきなさい投資を得られます。
私は恵みによってあなた方を務めていこうとしようございます。立法の枷を私は打ち砕き、恵みによってあなた方を務めていこうとしようございます。こうしてはいけない、こうしなければならない、その枷によって縛られているクリスチャンがたくさんいます。あなた方は恵みによって強くなりなさい。私があなたの代わりに全てのことを成し遂げて、そしてもう完了したとしようございます。あなたは十字架を信じ、復活を信じた者として、神がなされることを信じたいみなさい。福音の中に行きなさい。あなた方が福音の中に生きるとき、あなた方の違いに喜びが、希望が、神の力が溢れてくるようになる年はございます。私がなす、私があなたを通してことをなそう、私がことをなす年はございます。既にあなた方はキリストと共に十字架につけられました。もはやあなた方が生きているのではなく、あなた方の包んでられるキリストを信じる信仰によって生きています。この言葉にしっかりと立ちなさい。私はその信仰を通してこの年、次々に勝利を与えていこうと主は忘れます。
あなたの悲しみ。
信仰を用いていきなさい。それは大きな信仰ではなく小さな信仰かもしれません。それは強い熱い信仰ではなく薄い信仰かもしれません。しかしあなたがどんな小さな信仰であってもその信仰を用いていくとき、偉大なる神が、力ある神が働かれます。これは間違えてはいけません。働くのは私自身である。あなたが働くのではなく私がことをなそう。あなたは信仰を働かせ用いていくとき、技をなすのは私であり、ことをなすのも私であると主は教えます。あなたはこの信仰を用い、信仰を通して私の勝利を見ていきなさい。世で見ていきなさい。私があなたを使わしている世の真っ只中で、私は勝利を与える。あなたと共に神がいることを誰もが認めるような勝利を私はあなたに力強く表していこう。期待しなさい。そして大胆に求め、それを信じて感謝を添えていきなさい。私はあなたの信仰を通して世にあって豊かな勝利を与えていこうと主は仰せます。
私はあなたに幻とビジョンを与えると主は言われます。この礼拝のただ中でこの幻とビジョンを与えます。それを霊と誠を持って礼を伝えていきなさい。あなたの脳裏に、あなたの中に私は幻を焼き付ける当主は言われます。この地の多くの民が、あなたの友が、あなたの家族が、あなたの愛する者たちが共に手を挙げて賛美をしている幻を私はあなた方に与えよう。このリバイバルはすでに私が約束した事実である当主は言われます。
世にあっては困難があります。問題があります。そしてそれは次々にやってきます。私は愛する者たちをその一つ一つのことの上に賛美と感謝を添えていきなさい。適当にやらすことはなく、その一つ一つを私のところに差し出し、あなたの信仰をその問題に、試練に、困難に用いていきなさい。その時あなたは私の勝利を見るだろう。それは驚くような勝利、神の解決と勝利を見てあなたは驚くだろうと主は教えます。私はこの時代にリバイバルのためにこの教会を建て、あなたを名をもって呼び出しました。それは偶然ではなく、大きな私の計画があるからです。心を定め、私の計画の中を行きなさい。その時あなたの人生に、あなたの思いよりもはるかに高い、私の計画が開かれ現れてくると、主は仰せられます。
Oh, は成就した
天のお父様、主イエスキリストの名を褒めたたえます。イザヤの賛美を住まいとされる主が今日もここに住んでくださっていることを、既に働いておられることをありがとうございます。聖霊様、歓迎いたします。ありがとうございます。今日つられた一人一人を心からありがとうございます。今集えないでいる一人一人をありがとうございます。あなたが報告しておられる溢れる民を心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。証を心からありがとうございます。栄光をあなたにお返しします。特別賛美の一つ一つをありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。さらに御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が今日の御言葉を通してご自身がご自由に語ってくださり、働いてくださって、私たちに上からの信仰を与え、信仰を通して今年あなたが与えようとされている勝利を、この週もこの月もこの年も豊かに見ていくことができるように、聖霊様、力強く導いてください。どうぞ、からの知恵と知っておれを、とても持って愛を持って真理をまっすぐに語れますように、主が助け導いてください。語る者の雲も広げてあります。主を語ってください。期待いたします。信じてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。アレルヤ。では、お座りください。私たちのために十字架に帰り、一回目に生まれた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。ですね、今日前半サミの時に、すごく、感じたことがありまして、ドラマがすごく、私は素人なんだからなんです。上手くなったので非常に失礼になるかもしれませんけど、ドラムの音がすごく気持ち心地よく聞こえてきましたですね。上手くなったので失礼ですから、すみません、私は上手くならないので。とにかく、って思って感動したんですね。次の行事、毎日のように練習に取られておりまして、もちろん毎日はちょっとお仕事が普通なことになるんですけど、しかし、ほぼ毎日のように来られておりまして、すごく、そこでは全然関係なく賛美してたんですけど、ドラムの音がすごく心地よく聞こえてきてですね、と思ったら感動いたしました。本当に神様が、賛美を引き上げてくださっていることを覚えて嬉しく思います。あと特別賛美も感謝をします。一生懸命練習の成果を見せてくださいですけども、と今若い方々と、それからすでにあるミドル賛美隊とか、それから妻とかベースとかですね、それから救急車とかですね、白馬に行ったこともある、あるいは白馬に十分出るその力があるグループとともに、新しいグループの特別賛美もしていますので、ぜひですね、皆さんどんどん遠慮しないで、私も作詞になって方が来ていただきたいと思います。匠くんもね、この前特別賛美したんですけど、レギュラーになった方がいいと思うんですね。本当にそう思いますけど、ぜひね、すみません、福武さんも見ていた席がないからすみませんね。 でだからぜひですね、出ていただきたいと思います。でなんか神様が賛美に関してですね、祈っていて示されまして、リバイバルの賛美を開くっていうのはすごく強くなんですね。だからなんかちょっと再びすごく例の数学とこう神様のこう技が起こる賛美がこれから与えられてくると思いますので、ぜひ皆さん主に期待して、ね、いただきたいと思います。それでですね、あと一つは御声新聞に、コスタ牧師の奥様のコスタユリカ姉妹の癒しのことが出ております。ここですね、細かく出血が癒された、ね、もう今日は詳しくお話しませんけど、ぜひご覧になってほしいです。吉田君と一緒の写真が出てますけれども、それとこのコンサートの時に、ホークスタウンでのコンサートの時に意識がなくなってしまったみたいですけれども、見てます、ぜひご覧になってほしいというふうに思います。それとですね、メッセージに入る前に先週、いくつかの箇所に奉仕に行ったんですけど、全部話している時間がなくなりますが、いくつかお話したいと思いますが、一つはですね、宮崎に行ってまいりました。で、宮崎は宮崎牧師がバイトしているケンタッキーの店長さんが毎日来てたんですけど、今回は店長会議だったんですね。店長会議だけはどうしても休みができないということで来れなかったんですが、12月にはこの前話していましたそのお付き合いされている方ですね、と一緒に来られるということで、もう今からね、その相手の方の方がすごく楽しみにしたりしてるんですね。だから和正君たちとですね、南の人たちと初お茶の子で差し合ってたわけですね、セミナーで。実は予定はもし遅れてたんですけども、ちょっといろんな都合があってしまいにしてもらって、その18日になったんですよ。1日にして、さあ実は初穂ちゃんの1歳の誕生日だったんですね。で、あ、よかったねってことで、正解セミナーが祝福されて、で私がトイレに行くことと電話をかけたいことがあって、正解場を出てトイレの方に行こうと思ったら、いっぱい歌いますので楽器も弾きますので、音が大丈夫なところも部屋を借りたので二重の扉になったんです。一つ目出て歌っているところに行ったら、ね、一人の男性が座っていまして、ね、私に声をかけるんですね。この中で、やってるんですよね、例えば。演奏やってるんですかとかですね。演奏というか歌を歌いますけれども、ゴスペルとか歌ったりしますし、お話もしますよって話をしたらですね、実は誘われたんだけどって言われ、誰が誘われたんですかって言われ、いや、女の人で、結婚してる女の人ですとか言うんですね。で、よく聞いてみたら、路上ライブの人みたいなんですね。路上ライブで会ったり。すぐに南牧師の、カナンちゃんと思ったんで、カナンちゃんと南牧師に言ったらですね、すぐ飛んできまして、2日前の日曜日に路上ライブをしたときに、なんかこう、車の中からずっと聞いてて出てきて、その後いろいろ話をして、で来るって言ってたそうです。で来るって言って来る人は少ないんですね。その人は本当に来たんですね。なんか場所は場所は分かってたんだけど、その4階のどこかが分からなくて困ったんですけども、ここで会おうと思って待ってたみたいですね。それで私出て行ったので入ってこられました。その後最後までずっと先生、正解の方は全部最初から最後までおられまして、それで最後ね、はっきり告白をしました。はっきり救われたんですよね。マジします。で、初ほどではないんですけど、初ほどなぜか店長が救われますから。ただ、初ほどちゃんが生まれた後を考えたら、初ほどかな。でか、今年の初ほどなんですよね。で、路上ライブから、全く何のことなくですね、本当に来られまして救われて、で、来月の、正解のこともメモしていかれまして、恋愛の場所もメモしていかれたんですけど、今日来てるというのはどうなんですけども、親父の正解は必ず来る。で、お姉ちゃんの青木さんのね、かなちゃんが青木さんの CD を持ってきてですね、すぐ渡されましてですね、プレゼントしますって言ったんですが、相手の方がですね、来月これを返しに来ますからって、 いいですよね、だから私はね、とりあえず返してもらってまた来月あげればいいのにと思ってたんですけどね。でもすごいなんですよね。で、面白いですね、お姉さんではなくてあなた方の CD はないのかって言われたんですよ。と思ってですね、よかったなってこうやって言いながらですね、彼らのシーンでも作らないといけないみたいですね、やっぱりね。だから路上ライブだって救われたんですね。で、この彼も来月来ると思いますが、そしたら店長とフィアンセが出てですね、もうどんどん教会がこう、しかも面白くない男性が主体になってくれてるんですよね。ちょっと今までない形ですけども、神様はなんか仲を出してないと思います。それと昨日飯塚に行ってきたんですけれども、飯塚でですね、昨日はハプニングがあったんですね。筑紫野っていうところでバスを降りて、いつもコスタ牧師と一緒に行くんですけども、降りたらですね、誰もいないんですね。コスタ牧師は今回、ユイカさんのことがあって、今回ちょっと来れないとかだったんですね。ヨハネ牧師は来るはずなのに来ない。 で待ってても来ないからですね、私場所間違えたなと思って、まあ、ヨハネ牧師が携帯持ってあったんで、ゆりかあゆりかさんになって、エビ牧師の方に電話、あ、もう出たので、もうちょっと待ってくださいって待ったんですね。30分経って来られました。で、土曜日なのでそんないらっしゃらないと思って、いつもより30分余分に時間をかけて出たんだけど、それでも追いつかなかったってことですね。やっぱラッシュなんですね。それで、また行くとですね、またすごいラッシュなんですね。で、ヨハネ牧師は静かにされてるんですけど、焦られたみたいでですね、いつも通ってる道は道を間違えてるんですね。途中で道まで聞いてですね、結局着いたのは6時半始まりのセミナーの出たのは7時5分だったんですよね。で、あれと思ったけど、私ね、こういう時は何が起こるかなと思ったんですね。一つは、田中さんという方のご夫妻の、赤ちゃんが10月の17日テーマになるんですね。心の絆と書いて、心、ココナちゃんという、ココナちゃんですね。最近の方はユニークな名前ですね、心の絆。私は人のことじゃないんですけど、心の絆と書いてココナちゃんって言うんですね。で、その子の刑事士だったんですけど、実はその田中さんっていう方は、まあ、ちょっと詳しいことは忘れますけれども、本当に一回流動してしまってですね。で、まあ、本人は今すれた人生を歩んでいたというようなことがあって、本当に流動してしまって、もうあなたは妊娠できないから不妊治療しなきゃいけないって薬いっぱいもらって、で、その時に、教会にね、もうその前から来てたんですけど、教会、飯塚町に越してもらえた時で、来るのかな。で、来られて、正解の後にお祈りしたんですね、覚えていました。そしたらね、お祈りして1ヶ月後に妊娠してたんです。不妊治療でもらった薬は、地上のまま。奇跡なんですね、これはね。で、妊娠だけでも奇跡なんですが、その後に、今度は実はその方はなんか、心臓なんとか病ということで、心臓の弁がうまく噛み合わないんですよ。その結果、ちょっと奇病だそうですけども、ちょっと、それで問題があって、妊娠したのは良かったんだけれども、血圧が下がるんですが、なんかそれで、そうなっていくとちょっと問題が起こるので、って言われてたんです。そしたら、私はびっくりしたんですね。心臓が小さくて、血圧が下がるのに全然上がらなくて、こんなことは普通ないって、いや、不思議ですね、って言って、それで、彼女は普通にこの姿になってたんです。ところが最後に産後になった結果、帝王切開になったんですけど、彼女の場合は、帝王切開の方が、母体のことを考えるとすごくいいし、赤ちゃんに関してもそのいいことです。全部が意義になって、無事に出産したんですね。で、なんか、それ感動しておられました。本当に赤ちゃんになって。それだけじゃなくて、家族がバラバラだったんですよ。赤ちゃんでしたね。うちの家族は、自分も欲しいのも、本当にバラバラだった。この子が生まれた結果、その、なんかみんながこう、一つになって、で、特にお父さんが、お父さんは娘として扱っているところがなかったの。その赤ちゃんが生まれたのがお子さんですね。その結果、赤ちゃんに対してだけじゃなくて、自分に対しても、本当に娘として取り扱ってくれて、で泣かれてましたね。本当にそれで、バラバラだった家族が一つに去った神様の愛によって、何回も神様が出てますね。それで、その心の絆をこの子が、バラバラだったこの絆を一つにしてくれたから、心の絆でここまで。ずっと真剣男性に乗って与えられた名前です。だから知ってますんですよね。まあ、クルメ時代の。本当に神様というのは哀れみの方っていうか愛の方っていうか恵みの方だなって思いましたね。それで結婚したんですけど、非常に祝福されてね、臨在があって結婚して良かったと思います。で、飯塚教会って素敵ですね。教会からのプレゼントまであったんですね。長崎山知らなかったらよかったですね。でこれからちょっと考えないといけないと思いますけどね。でも安田家のなんか CD かなんかあったんですけどね。とっても良かったです。で、そして、その祝福式にですね、なんと飯塚教会からですね、これ新しいのでしょ、本当の新しいの。全く初めて教会を始めた文句者の人が来られて、それから他教会の人で初めて聖会に来たっていう方も来ておられて、本当の新しいのと、文句者の方と、他教会からの初めての方が来てるわけです。で、十七人ずつの教会の方だけで、すでにその段階で、13人だのかな、その段階で。その後ちょっと遅れて、2人来て、また1人来て、そして飯塚教会で16人なんですよ。で、去年の今、飯塚教会は4人だったんですね。4倍の成長なんですよね。今年も4倍って言って、64ぐらいだから、辛抱やりますけど、持っていってもらってますから。でも、最初のね、最初のところが伸びるのは実はものすごく難しいんです。そうか。で、帰りの車がね、エミボクシー乗ってるからですね、 パッて出られてくる方がね、ほとんどが新しい人で、この1年で来た人たちがその16人のうち、本当はもう一人息子さんがいて、その人が来たら17人なんですけど、その人たちも入れると10人ぐらいは新しい人、この1年で来た人ばっかりなんですね。あとはみんな帰ってきた人も何人かいるんですけど、本当にこの1年で新しい人、あれ他教会でも入れてあったりとかね、ああまあ神様は真実だなというふうに思います。毎月成功しなさいって言って短いって言ったんですけど、面白かったんですね。最初から新しい人来てたんだけど、その方々は一回こう全く来なくなって、どっから今の人たちが来たんじゃないかと、パトモス地に来たんです。身を私は全て新しい。あの御言葉の以降、新しい人の人たちで定着して、本当に教会が新しくなったって、意味を教えられたんですね。で、私、ああ、言われてみたらそうやねって思ってですね、あの素晴らしいなと思います。で、どうぞ皆さんね、あの神様はすごく今生きて働いておられますので、主に期待してほしいというふうに思います。さあ、それで今日の方の御言葉に入っていきたいと思いますが、今日は会社の信仰ということで共に学びたいと思いますが、もう一番最初に今年の年頭の御言葉をもう一遍一緒に読みましょう。ここにありますからね、ヨハネの手紙5章4節、ね、一緒に行きますよ。 1-3、 なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰世に打ち勝った勝利です。途中から言いましたね、しっかり声出してみましょうね。 1-3、 なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。勝利、勝つっていう言葉が3回出てきて、世が2回出てくる。だから今年は世にあって勝つんです、ね、あのさっき、ね、学校のことやりましたけど、大学であっても、ね、高校であっても、中学であっても、それからあるいは、職場であっても、ね、家庭であっても、あの隣近所の付き合いであっても、PTAであっても、世にあって今年は勝つ、だから良かったってなるんですけど、ね、そういう年ですね。でもそれは何かというと、信仰投資だっていうことを、ね、まあ、何度も話しています。で、今日のところはその中でカラシナの信仰というところなんですね。で、ここを見ていきたいというふうに思います。19節に入る前に、その前に16節のところからこれはお話があって、どういうことかというと、一人の人がイエス様のところにやってきました。そして何かと言ったら、主を私を憐れんでくださいと、私の息子を憐れんでください、どうしてかというと転換で大変苦しんでいて、何度も何度も火の中に落ちたり水の中に落ちたりしますと言って、イエス様のところに行った。実はイエス様が来る前に、その息子さんをお弟子さんのところに連れて行ったんだけれども、お弟子さんは治すことができなかった。お弟子さんのところに連れて行ったけどダメだった、だからイエス様よろしくお願いしますってその連れて行った。そしたら、イエス様が、19節に書いてありますけれども、思わず言われた。ああ、信仰なよ、曲がった今の。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢しなければならないでしょう。その子を私のところに連れて行きなさい。って言ったらですね、泣いたらだけですね。で、百人隊長とカナン人の女は、ああ、あなたの信仰は立派ですと言われたんですが、ここでイエス様は泣かれたんですね。どっちでしょうか、私たちが。でも弟子たちなんですね。弟子たちが泣かれたんですね。で、嘆いた後に、エス様がされたことは、その子を叱って悪霊を追い出した。だから悪霊だったんですね。悪霊を追い出された後に、その子は、その悪霊を得た瞬間から治ったんですね。まあ、今日は詳しくはしませんけど、霊的な結果をもたらされる病とか、霊的な結果をもたらされる、何でしょうね、破壊。例えば、夫婦でも親子でも、あるいはいろんな人生の方ね、サタン、悪霊によるなんかものっていうのはね、これ霊が抜けたら、ね、それだけで解放されるんですよ。これはどうか覚えてくださいね。で、この時悪霊が出て行って、この子はその後に治ったわけです、ね、で、その後に弟子たちが すごく聖書面白い、ね、今日の正直授業です。その時弟子たちがそっとイエスの元に来ていった。すごく聖書って丁寧に読むと面白いでしょ。なんか見えるわけじゃありませんか。これ人を呼んでそっとイエス様ってこう聞いていくわけですね。教えてほしいんですけど、なぜ私たちは悪霊を出せなかったのですか、なんで私はできなかったんですかって聞いたわけですね。その時言った答えが、その今日のところです。今日はここから学びたいと思いますね。イエスは言われた。あなた方の信仰は薄いからです。なんでダメだったかというと、信仰薄いからだった、ね。で、信仰薄いってことは、普通この後ね、薄いからダメなんだよ。分厚くなればいい。薄かったけど、分厚くなればいい。もうちょっと言葉が薄いなら、まあ、強くでもいいですよね。強くなればいい。ね、薄いから弱いからダメ。薄いってのが弱いってそういう意味ですよね。だから、分厚くなって強くなればいいって意味です。面白いの。イエス様はね、この後ね、薄いからダメなんだと。じゃあどうすればいいかというと、もし、誠にあなた方に告げます。 誠の役割で言いますとね、ギリシャ語でアーメンって言うんですけど、アーメンっていうのはものすごく重要なことを言う時ですね。だからこれはあのいいか聞きなさいってこう大切なことを言う時です。ちょっと古いんですけど、私の人たち、時代の人たちはあるんですけど、学生注目ってのがあったんですけど、ね、アテッションプリーズがね、若い人にはさっぱりわからないでしょうけど、それで、ね、つまり、ね、聞いてってやつですね。本当に大事なことを言う時ですね。だからそこまで大事なんです。なんでだったら、もしから下のほどの信仰があったら、この山にこうからその手といえば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ということは、からしたの信仰があればよいんですね。でも面白いですね。薄い信仰はダメだけど、薄いからダメだって言われて、からしたねって言われたんですけど、そういう意味でいくと、薄いくだからダメだから熱くなるって言うんで、からしたねって言うけど、からしたねって皆さんね、どんなイメージ持ってますか？からしたねってね、さっきあったんだけど、どこに？どこ持ってたかな？さっきからしたねがあったんですけど。カラスネ持ってる人あります？持ってる人、ありがとう感謝します。あ、カラスネ、もうちょっとしかありません。カラスネ、こいつね、見えないです。これ何粒が集まってる かなりいっぱい集まってて、こんな小さい、見えます？以前話したと思いますけど、カラスネをね、韓国のチョンギ牧師が持ってきて皆さんに見せたとき、行列ができてね、見てごらんなさいと見せた。だから何か並んでたんですけど、こうね、ご年配の方が来られてね、おばあちゃんが来られてね、こうやって見えないですね、こうやって見たんですけど、その瞬間ですね、鼻息で飛んだって止めたんですよ、それでそしたらもう分からなくなった。分かるでしょ、これいっぱい集まってこんなんですね。あとで今回すとそっちに心がいくから、あとでね、つまりカラスネっていうのはものすごく小さいんです。面白いですね。薄いからダメだって言っといて、こんな小さな信仰があったらそれでいいって言ったわけですね。ということはこれはね、薄いとからしたら意味ちょっと意味が違うわけですね。で、からしたってものすごく薄い。で、スイカの種、すいません、スイカが好きだからすぐスイカになりますけどね。さ、今柿のシーズンは柿の種とかいろいろありましたね。いろんな種があるけど、カラシダネほど小さなものはない。ということは、これはどういうことだったら、カラシダネっていうのは、最も小さな信仰ってことにします。こんな最も小さな信仰でも、それがあったら、それを用いて、この山、山ってのは実際の山も意味しますが、同時に、皆さんの人生に立ちはだかる山がありますね。山って動かないものの代表です。どんなに頑張ったって、これは解決できそうにない。もう動きそうにない。その山に向かって、本当に小さな小さな小さな小さな信仰でいい。その信仰を用いて、ここは動いてみないじゃなくて、ここからそこに移れと言えば移る。ここでは告白のこと言ってますけど、これは告白だけじゃなくて、これは意味はどういうのかって言ったら、こんな本当に小さな小さな小さな信仰でも、それを用いて山に向かって、問題や困難や絶対解決可能と思う山に向かって、その小さな信仰を用いていくなら、ここでは命令です。でも用いていくなら感謝であったり祈りであったり御言葉の宣言であったり、信仰を用いていくなら山は移るよ、奇跡は起こるよって言ってるんですね。で皆さんね、これね、日本語で言うとちょっと誤解さない、もしカラシダネのほどの信仰があったらって書いたら、そのカラシダネのほどの信仰もないみたいなイメージでしょね。これを見たことで、ああ私はカラシダネのほどの信仰もないってこういうふうに思いませんか？でもこれはそういうんじゃないんですよ。ちょっとね、役だったりとか、ちょっと表現がうまくないんで、カラシダネほどの信仰は、つまり最も小さな信仰ってことなんです。ここで序列をつけるとします。まあ一番は、お父さんに悪いですけど、タック君。ね、タック君がね、一番ね、大きな信仰があったとします。でその時は、まあ今日は特別に敬意を払って、ヨハネ君。ね、その時は、ドラムの神殿が素晴らしいので、杉山教授。でその時は、ね、タコちゃん。これ順番に来て、ね、順番にこれ最後で、順番にこう続けていきます。で、一番最後は私。私が一番ご信仰がダメだとします。ね。昔はそう思わないで言ってました。今は本当にダメだと思っております。与えないですもんね。与えなさいって三段説教してるのに、本当にね、与えることができないってことでね、ああ、神様が救わなきゃ与えられないってよくわかりましたね。ね、私の最後に。なんて信仰が自分はないんだろうなって、今でもそう思ってなかったんですよ。甘いんだなって思って、 でもね、この中でね、私が一番信仰が弱くて小さいとしますね、でも悲しないんですよ。一番弱く小さな信仰であっても、その信仰を用いれば、これは何かといったら、悲しさにほどの信仰があったらってのは、それもないのかっていうんじゃなくて、いや、悲しさにほどの信仰は必ずあるんです、必ずあるんです。今日の朝のことを覚えてらっしゃいますか。ガラテヤ書の2章、私たち、キリストと共に十字架につけられました。あ、今日の、表紙に、御言葉の表紙の言葉ですね。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私は私のためにご自身を背になった神の御子を信じる信仰によっているのです。もうキリストと共に私は死んで、うちにキリストは生きているんですよ。で、もちろん、ある時は生き生きと生きており、ある時は密室にいられるかもしれません。ね。いろんなことがあるでしょう。でも、どんなことがあったとしても、キリストはおられるわけです。カラスネの信仰はね、必ずあるんです。どの人に。つまり、最も弱い小さな信仰であっても、その信仰を用いるなら、その信仰に立つなら、その信仰を生かしていくならば、どんな大きな山であっても、山は動くって言ったんです。でね、飯塚でね、全く新しい人が来られてね、いろいろ話になって、すごく感動されていて、よかった。でも先生言ったんですね。じゃあ、死にますかって言ったら、全然キリストさんって言うんですね。田舎の方、キリストさんになるのはいいんですけど、明日七五三があって、孫の、私は行かなきゃいけない。なんか、ある人に聞いたら、ね、死にたら、そういうことはあれだとか言われたから、そんなちょっと怖い。だから、厳密に言えば、それは良くないことです。でも、お孫さんに関しては、息子さんたち、夫婦に責任があるので、あなたの責任じゃないから、あなたの責任の範囲ですよ、それはまずいですよって話してね。でも、いろいろ、でも、あれしちゃいけない。私、タバコ吸わないけど、タバコ吸っちゃいけないし、パチンコ、でも時々やるんですよね、って言うんですよね。ね、だから、いろいろ言われたんですね。でね、あれをしちゃいけない、こうしなきゃいけないっていうのがあるんですって、イメージで。でそれは、どうも日本の宗教観ですね。でキリスト教にもそれはスライドしてるわけですね。ああしちゃいけない、こうしちゃいけない。ああしちゃいけない、こうしなきゃいけないって。これはね、立法なんです。私は立法信者でやりますよ。立法やってやったらね、はっきり言いますけど、私も含めて誰一人天国に行けません。福音を信じたんです。福音はねばならないじゃないんです。あなたはできるからです。つまり、イエス・キリストが全部もう立法を全うした上で、私たち守れないものの罪と罰を全部引き受けて死んでくださったので、それを信じれば私たち許されるだけじゃなくて、キリストは死に誓って、罪に誓って蘇ったので、サタンに誓って蘇ったので、復活されたキリストはうちにいるから、私たちは罪とてできないし、守れないんだけれども、うちに住んでおられるキリストは、全うしてくださるって信じるんですね。神様は私たちを通して、成してくださるって信じるんですね。で、カラスネの信仰ってのはね、どんな小さな信仰であっても、それを通して、神が働いてくださる。私は大好きなキャサリン・クルーマン、1950年代にアメリカですごく用いられていらっしゃるんですが、あるとちょっと70代働きをしましたね。あの方はいつもあなたの小さな信仰を通して偉大なる神に働いてもらいましょう。すごく私は好きなものなんですよ。あなたの小さな信仰を通して偉大なる神に働いていただきましょう、ね、で私は知らないんですね。自分がこう立派な信仰じゃなくて頑張らなきゃいけないと思うんですね。で強い信仰は素晴らしいと思うんです。でもこれって悲しみってのはね、最も小さな信仰でもそれを用いるときにですか、神様が働かれるのです。天と地を作られた神様、世界の歴史を導いて形作ってこられた神様、そしてあなたのために命をかけて十字架で死んで蘇った神様が働いてくださるんです。信仰を用いるときに、その一つはこれ言ってる、山に動けって言いなさい。でもこれだけじゃなくてね、信仰を使うという、神様の信仰はね、用いる信仰にするんですね。で、分かりやすい言葉ね、ちょうど今日のご自分にね、知らなかったこの論説は、で朝日で読んだら、ぴったんこだったんですね。で、秋元牧師が書いておられます。ね、後で論説読んでください。何書いてるかってね、秋元牧師はね、こう書いてます。信仰という特権って書いてある。面白いですね。で例えば面白い、ね。秋元牧師は、ユナイテッドステーツにね、飛行機によく乗るんだけど、特にユナイテッドにアメリカ行くときは特に。で、別にユナイテッドを引きしたわけじゃないです。ちょうどそれのみたいな。秋元さんが大体毎月1回かぐらいの割合でアメリカに取られて、アメリカをもう東から西まで全部あるので、そうやって毎月行ってるとすごい毎日が多分、アメリカって国内だけでもすごい距離だから、 ね、でしかも毎月の言ってるからすごい頭に日本語で言ってるから、そしたらですね、マイレージで貯めるとですね、グレードがあってですね、ユナイテッドの前は一番上が K1 っていう、まあ、K1 ってこれじゃないんですけどね、K1 っていうマイレージなんです。でこれはあの一番すごいマイレージなんです。どういうことかというとね、ファーストクラスのラウンジに入れるんです。秋元牧師はいつも超格安チケットなんです。でもアメリカの会社は飛行機会社はものすごい競争激しいので、エアバスっていうでしょ、日本のバスみたいな感じだから、日本の飛行機会社みたいにすごくないんです。格安チケットでもマイレージがつくんです。でそんだけ乗ってると K1 になる状況はね、格安チケットでもファーストクラスのラウンジに入れて、ラウンジで入りますかね、そのファーストクラスに乗る人しか入れない待合室がある。ポカッとしたそこ、すごく美味しいご飯、だから、ね、シャワー室がある国際線で、そしてね、いろんなものがね、一流のシャンプーがついてたんです。ファーストクラスの人に乗れる人はそんなに持ってる人もいないからね、ガツガツ食べないから。でも秋元氏はそこに入って、その書いてあります、書いてありますよね、そのシャンプーとかヒゲ剃りをもらって、それでアメリカ派遣を過ごすって言ってましたね。ね、しかも一人自分だけもう一人連れて入れるんですよ、Q1 になると、ね、であのラウンジにはね、ファーストクラスとビジネスクラスがあるんですよ、ね、でもね、そのファーストクラスに入れるぐらいのラウンジなんですよ。しかも超格安チケットでもずらーっと並ばなくていいんですね。チェックするとファーストクラス用のカウンターでやる。でこのままアメリカ行くときにチームだったんですけど、秋元氏はこう見せたら、彼だけじゃなくて、あそれが超格安チケットでも席さえ空いてればエコノミープラスか、あるいはビジネスにしてくれる、ファーストネスなんですよね、してくれる。秋元氏はしばしばだから、いつも超格安チケットでビジネスやってる、一人の時だ。この前チームの時は彼と共に10人ぐらいがエコノミープラスかビジネスにしてくれる。すごいですね、ね、超強力カードってやつですね。ところが秋元牧師はそういうのに全然興味がない、全然興味がなかったんで、それをもらっても最初は全然興味ないから、全く生かしてなかったら、そういうのはとっても大好きで興味ある人がいます、パスターだなと思います。ね、彼はこういうことが好きなんですね。もういろいろ調べまくってこうやる、ね、秋元君ちゃんと助言された、秋元君このカードはとか言われた。それから秋元君はそのカードでとか言ってですね、もう並ばないで、それまで並んだら並ばないでパッと入り、それで他の人までラウンジに一緒に行くかと言って入れてあげたりして、ね、でこう、ね、普段お風呂に入らないシャワー浴びて、ね、やるようになったわけですよ。休めましたね、この監督でね。僕はですね、面白いことで、そういうすごい特権が持ってるカードなのに、使わなければ、何にもならないんですよ。エコノミークラスの待ち合わせとかね、ね、シャワー浴びれるのに、硬い椅子でこう外で待って、うるさいなと思ったり。お友達まで入れていただけるのに入らない。で、すごい長いです、並ばないと。せっかくそれを持っていても使わなければダメなんです。で、もし皆さんがね、なんかカードもらってですね、キャッシュカードもらってね、口座に1000万ありますから、1000万だったら1億円にしましょう。ね、1億円ありますから、好きに使っていいよって言われたらね。でもこのカード使えばね、本当にあるとしてですよ。ね、本当にあるとして。使えば使えるけど、使わなければ、1億円入ってるカードもらったって。何にも使えない、あれでしょ、使わないでいいんですよ。私はもうすでにキリストを住んでるので、ですから、買い取られたと思うんです。神のことになった特権を持ってるんです。信仰を使うという。しかもね、大きい信仰もなく惑星書書いてない。枯らしたような小さな信仰でない。それを用いると山が動くんですね。でね、いくつかお話をしたいと思うんですけどね。でもなかなかね、人は信仰を持ちないんです。大体追い詰められると持ちる。ね、ある一人のご婦人がですね、こういうことをお話しておられました。ね、その方はですね、お腹があんまり良くない。と妻に入れておられました。でもやっぱり私ははっきり言います。便秘がちなんですね。というか、小さい頃から便秘で苦しんだそうです。名前言いませんので。そしたらですね、ある時ですね、月曜日かなかったんですよね、これ。で その人専用のってやつ、ものすごく効く薬があるんです。その薬さえあればなんとかなる。ところがですね、ある時朝、装填が終わったところからぐるっと痛くなってきて、もう苦しくたまらなくなって、で薬を薬局が9時しか開かないからですね、薬を買いに行くしかないんで、まあ言うと分かってしまうから、ある知り合いの方に買ってきてもらった。ね、それではね、でももう苦しくて苦しくて、でもね、9時になったら薬局だ、9時になったら薬局だって必死でやってた。薬局って、あの薬さえくればって頑張ってた。そしたら、 今急いだったけど、ある方が買ってきて、ね、上で来てくれた。あらー、よかったので、くじは開店と同時に、ね、前の方たちでバーッと買って持ってくれた。あー、なんだって飲んだ。これで治るってすごい進行ですね、薬に対して。いつも聞くから。聞かないんですよ。全く聞かないんですよ。これで、ね、救急車を持ってきたんですよ。本当に嬉しかったんですね。その人はもう、その後は奇跡が起こるからね、笑って話してたんですけど、その時は本気で救急車を持ってきたんです本当に。ブラックスがいけないと思って救急車と本気で思ったんですって。でその時にパッと来た時に謝りしちゃう。いろいろな念頭を思い出したら愛を求めなさい、また玉の玉を求めなさい、今年は玉のって言われたことを思い出して、はっって気がついた。追い詰められて思い出したんですということは、そこまで信仰がなかったんです。でも追い詰められた時に思い出したんです。小さな足にここで手を置いてね、どこから見えたけど、まあいいよ、手を置いてですね、大丈夫って真剣になったそうです。そしてね、自分に向かって賜物を使ってね、イエス様って言われて癒されよって言ったのか何て言ったのか知りませんけど、そのとにかくこう言ったわけですね。で本気で真剣に祈って命じてやったわけです。真剣にも真剣だと思いますね。この時ね、祈っていること自体が賜物を用いてるし、信仰持ちですよ。でもそこまで祈らなかったってことは、それが答えられて、そんなに信じてたらもっと早く持ってくるでしょ。追い詰められた人はね、小さな信仰持ち上げて必死なんだ。どうなってきました？もうちょっとなんですよ。で、喜びに満たされて説教しておられました。スカッとさらがコカコラって顔で説教しておられました。まあさ、彼女が手を置いて祈る前には癒されない。でもキリストはその前から来た。キリストは癒したかったんです。彼女のうちに住んでいたキリストは彼女を癒したかった。解放したかった。そのキリストの方に心を向けて、神が働きました。時々追い詰められますよね。喜んでください。ね、小さな信仰を持ちなさい。すごく大きな信仰って頑張る人がいます。ある時はすごい信仰も出るかもしれません。恵みです。高ぶらない。でも、あまりに山が大きい。あまりにも多いかったなるんですね。でもね、カラスさんの信仰はあるんですよ。本当に小さな信仰もあるんですよ。必ずあるんですよ。キリストがおられるから、その信仰を使って生きて始める、あるいは感謝し始める。それこそいつも言う、口だけの感謝の最初はいい。必ず神様が心を伴わせられるから、そうするのが、もう一つね、これ宮崎行った時に南牧師とお話しておられたんですね。感動したんですけどね、これ最近になって昔の話の、宮牧師は17歳で献身をしました。ケンタッキーでバイトをしながら通信制の学校に行って、高校に行って、そして自分はアルバイトをしながら家族を、ね、両親を助けて、そして進学生として両親のことで勉強したんですね。それでやった。そしたらですね、ケンタッキー神様に発見違いです。そんな証拠があってよかった。自分はクリスチャンだ、進学生だってことがあって、日曜日は休みますってこと言ったら、それが逆に店長に信頼されて、すごいと思って、信頼されて、すごく信頼されて、店長とものすごく関係があるんで、日曜日は完全に休ませてくれるし、それ以外でも融通きかしてくれる、とっても店長が欲しかった。で、彼は誠実で、分かると思う、誠実だから仕事も一生懸命した。ところがですね、そのケンタッキーの店は、店長と副店長が、ものすごく気になくならなかった。店長と副店長はすごく仲悪かった。その結果、副店長から、いじめられたんですって。でね、めったに声をかけてくれるんで、声をかけるときは必ず責めたり、なんか言ったり、責任したり、こう。ほいで、最初はそれでも感謝した、クリスチャンなら感謝しようと思った。でも店長や副店長の方が帰っておい、いることが多いんですって。それで、さすがに目いってきて、感謝したんだけど目いってきて、でもなんか辛くなってきて、そして、最終的にはですね、やめたいと思ったんです。こう言われました。その副店長に対して憎しみが、こう、なってきた。で、クリスチャンなら憎しみなんてうまいって分かってる。分かってないにこうね、こうなんかもう許せなくて憎しみが湧いてくる、そんな自分がまた嫌で、もう触りたくなくなってきて、もうやめたいと思ったんですね。でも、祈るとね、神様がね、私は導いたら職場でしょって、やめていってなれない。で、こうカットしたんです、すごく。ね。それでね、次に牧師であるお父さんに相談したら、お父さんがね、心を閉ざしてね、いい人じゃないですか。一緒に信仰を持ちようって。で、お母さんと、牧師であるお父さんと彼さんに、ね、腰を据えているんですよ。 絶対的にまず感謝しました。その副店長、その店を、ね、副店長と店長は仲悪いから、お店のね、雰囲気がね、ピリピリピリピリピリピリピリって、わかるでしょ、お店の雰囲気ってあるじゃないですか。病院もありますよね、学校もありますよね、雰囲気ってね、スピリピリする。そしたらね、そこを全部感謝して、そしてね、悔い改めたそれ。これも信号だろうですね。その憎んでしまったことにして、ずっと。感謝して悔い改めたときに面白いと思って。なんかものすごく辛かったんですよ。ふぅーって楽になったんですって。えっと思ったこと。それで副店長のことは今までね、許せなかったのに、ね、なんか楽になったとね、ものすごく副店長に対して、なんか変わり身の声が浮いてたんですよね。それまで分からなかったって。あ、そうか。店長と私は仲がいい。でも副店長は店長と仲が悪い。だから面白くなかったんだな。あ、そうか。店長もきっと辛いんだろうな。なんかそういう気持ちがこうぐーっと上がってきて、最後は店長のために一生懸命取り出して祈ったんですって。それ自身が奇跡だったって、まず。そしてその祈りがあったんですね。どうなったと思います。信仰を用いた。次の日ですね。次かなんか、でもその後ですね。いきなり副店長が彼に来るって。今度はいじめじゃないんです。南、最近チキンの相方がうまくなったの、実は。はい、チキンはきちんとあげてますね、本当に。いや、小さなことだけどびっくりです。初めて店長、副店長が褒めてくれて、それからなんか急に態度が変わって、実は漏れてですね、まあ、僕はな、他の宗教してるんだけど、お前はキリスト教やってるんだろうって、キリスト教ってどういうことなんだって向こうから聞いてきたんですって。でそのお店の中で店長とは親しくしてたけど、クリスチャンだってことはしてたけど、福音はまだ語ってなかった。このお店の中で初めて福音をきちっと語り明かしてきたのは、彼をいじめてた副店長だと思った。副店長に彼を明かしして福音を語ったんです。それで話終わらない。そしたら不思議なことが起きてるんですけど、副店長と店長が仲良くなっちゃったんですって。びっくりしたって。で副店長と店長が仲良くなると店の雰囲気がガラリと変わります。これ分かるでしょ、ね、仕事してる方よく分かると思います。全然変わります。ピリピリピリピリピリピリッとしたのがもう本当にいい雰囲気になって、いい雰囲気には特に食事の店の方が映えるんです。はっきりはっきりこれあるんですね。店のね、行政が上がっちゃった。すごいですね。まさに世に勝ったんですよ。もう彼はもうやめようと思った。もうやめたいと思った。自分がここに憎んでしまう自分が嫌だしね、それでなんかもう感謝する力もなくなってきたし、もうこれ以上いじめられたくないし、でも神様はダメだ、とどまってろって私が導いたじゃないか。苦しんでたんだけど、ってことは、ね、やめたいと思ったってことはもう変わらないと思ったでしょ、肉は。でもキリストおられたんです。で牧師であるお父さんを出した時に、お父さんがいい指導しましたね。信仰だよ、しようと言って徹底してそれを感謝して、苦しいことでしょ。そして悔い改め、そしたら哀れまでもいない。だから副店長と関係回復したわけじゃないですよ。進学生の彼にとっては国を語れってことは最高でしょ。それだけじゃない。店長と副店長になるように店の業績まで上がっちゃったんですね。もし彼が辞めたら契約の名がついたでしょうね。逆転したんです。わかります。彼にとってはその副店長はね、もうこう顔見ると苦しいっていう感じ。でもそれ逆転しちゃったんですよ。なんですか、山は動くんです。小さな信仰を用いていくと山は動くんです。なんで、ね、すごい信仰を持つ人ありますよね。私の小さな信仰を用いてください。あなたの人生に必ず山がある。でもその山を神は必ず動かしてください。でもう一度だけ最後にお話がありますけど、ここ告白だから告白の話もしないといけないね。再来週が12月7日、6日は私の父の誕生日なんですけど、12月7日、何があるかご存知でしょうか。12月7日、鴨の広場でのコンサートがあります。で、鴨の広場、ね、鴨の広場ってどうか知ってます？ JR 長崎駅前の鴨の広場、あの大きいところ、ね。あそこでコンサートがあってですね、イエス様が主役で、脇役にトシヤ君が出ます。で彼はですね、この1年、ずっと告白してた。花の鴨広場でコンサートしますって言った、ね、で言ってる時の彼は信仰満々に見えたんですけど、終わったその告白終わった後とか普段見てると、なんか鴨広場でやるぞって雰囲気全然ない
なんか見て解放2人返しですよ、神までやりますっていう感じじゃなくて、なんか最初だったけど、だんだんこう沈むのがいいんだ。でも彼は告白やめなかった。開かれた時、楽観動してました。10月の最後ね、南の方で、シオン教授のところで開かれたコンサートの時に、出島かなんかのコンサートの時に、そこに来ていた人がカウントで、なんかやって、そこで開かれちゃった。面白いですね。彼は告白した。じゃあ告白した時に、絶対この山開かれるってすごい信仰があったわけだけど、最初はあったかもしれないです。でもずーっと開かれなかったら、だんだん弱くなっていく。でも彼は、やがれますって最初神様に示されたことを告白することをやめなかった。どんなに弱くなって小さくなっても彼は神の言葉を語ることをやめなかったんです。なんであなたの愛する人に向かって、あなたの目の前の山に向かって、神様が約束されたら必ずなされる。だからそれね、声に出して言って、最初は信仰を満たされて、やった、これで神様やってくれるってこういうかもしれない。すぐならないとね、信じてはいるんだけど、こうなんかだんだんこれ、信じてはいるんだけど、でもそこでね、どんなに信仰が小さくなっても、それを用いるんです。神の約束は必ずなります。だからね、いつも言ってました。超強力な賛美隊ができて、神様にもコンサートしてます。で、カリスマ礼拝出てる人は知ってます。毎週毎週言ってたんですね。私は開かれた時感動したんですよね。うちの奥さんが来ていました。本当に広がれたよって。やっぱすごいね、告白はと言った。ねえ、神が、神から与えたことがね、解き放つというようなことです。どんなに小さくなっても、それを用いることがある。どうぞ、既に与えられている言葉や、これから与えられる言葉を、私たちが解き放っていきましょう。闇に向かって、サタンに向かって、目の前の山に向かって、神の言葉を解き放っていきましょう。その時神様が働かれます。ですから山を動かすのはあなたでも私でもありません。山を動かすのは神様の仕事です。私たちはそれを神の言葉を解き放ったり、感謝を解き放ったり、示され必要なくらでましたり、求めの祈らされたり、信仰を解き放ったのは私たちです。働かれるのは神なんです。和田をなすのは神なんです。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられて、今日も私たちのうちに住んでくださっていて、そして私たちを通してこの大いなることを話しくださることをありがとうございます。返したなほどの信仰があればとおっしゃいました。これは必ずの人にもあることを思います。私たちはある時はすごく信仰に満たされて、すごく大きな信仰といいましょうか、確信を持てるんですが、ある時は本当に良くされて、本当に返したのように輝いて飛んでしまうような小さな弱い信仰になります。でもその信仰を用いて感謝を下げ、必要な悔やみもなし、神の言葉を解き放っていることができる。そして